こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。 PS4 を大きな買い物しました。最近繋いだんですよ、やっと。ただこう配線がまずテレビの裏のいろんなこうブルーレイレコーダーだとか、無線 LAN とかもそこにありますけど、あと何ケーブルテレビのやつとか類をいろいろこう抜いてテレビ台動かして掃除するっていうのがまあ時間かかって、ケーブルとかもちょっと拭いたりして、そのつなぎ直しでもうほんと時間かかっちゃって、結果ですね、どうつないでいたか分かんないものが出てきちゃって、アンテナ線っていうんですかね、こう壁からこうテレビにつなぐやつ、あれが壁から結果ブルーレイレコーダーを一旦挟んで、 BD レコーダー挟んでテレビにつなぐのが正解だったらしいんですけどね。それがまたで、ケーブルテレビに至っては壁からコンセントみたいなところが出てるやつをケーブルテレビのところに挿して、またケーブルテレビからブルーレイのレコーダー行ってまたテレビみたいな、あーってなるようなね配線めんどくせえなと思って、でやっとつないでですね、で久々に新しいゲーム買ったんですけど、何かとフレンドになりませんかみたいなのをね、進めてくるんですよね。こうネットでのつながりを重んじてるっていうか、 SNS とかあればなんか書いてくださいみたいな、とか名前公開しませんかみたいなチェック欄があって、全部ノーってやってって、こう何も公開しない、もうつながらないっていうつけてですね、もうことを作り上げて始めたんですけどもね。で、ゲームはねウイニングイレブンの最新作をダウンロードで買いまして、このダウンロードがこんなに主流と化してるっていうのもびっくりしましたね。パッケージとかじゃないんですよね今は。だからゲームが売り切れるっていうことは存在しない現象ってことですよね。ゲーム屋さん行っても買えないみたいな、品切れですってことは、まあじゃあネットで買えばいいかってことですもんね。いやだから時代は変わったなぁなんて思っちゃいましたけど、ダウンロードで買いましてね、でやってみたんですけど、久々にやって思い出したんですけど、ウィニングイレブンサッカーゲームとして有名ですけど、全部の海外のクラブチーム網羅してるわけじゃなくて、例えば僕がよく試合見てるドルトムントがないんですよね。ブンデスの中でもドルトムントなくて、だからオバメヤンとかでカウンターとか仕掛けたいなと思ってもできないんですよねこれ、まあ、ちょっとわからない人もいたのかもしれないので申し訳ないですけども、そういうのができなくて、だから FIFA っていうウイレのライバルゲームがあって、2大巨頭なんですけど、 FIFA の方にはどうやら結構、揃ってるらしくてですね、そっちだったのかなとか買ったと思っちゃったりしてね。なんか俺サッカーの選手だったり、どこまで、チームが収録されてるかとか、スタジアムがどこまで収録されてるかっていうのをなんか複雑な権利関係があるらしくてですね、そのゲームによって違いがあってそれが特色になってるらしいんですけど、まあ、それもねなかなか飲み込みづらいし、で FIFA も買ってみようかなと思っても、なんかその同じゲームでも通常バージョンとなんとかスペシャルバージョンとスペシャルスペシャルバージョンとみたいな何種類もあったりして、もうなんか小中学生の時とかそういういろんなバージョンとかゲーム機のちょっとした違いとかの説明を読むのが好きだったんだけど、もうやだもうなんか読むのが本当にめんどくさくなっちゃって、いろんなスペックとかね、どれ一番お金を積めばいいわけっていう、 こう単純な発想に、結果そんななんか高いソフト買っちゃって別にいらない機能がついてきたりするわけですよね多分。これねなんかそういうところで年を取ったなと思いました、はい。あとはねドラゴンクエストビルダーズっていうんですか、なんか石とか壊して建物を作るゲームとかの体験版もやってみたんですけどね、あんまりピンとこなくてね。だから今は PS4 を買って半月ぐらい経ってるんですけど、ウイレをダウンロードしただけですね。誰とも繋がらず、そのウイレも1週間ぐらいやってないんで、もう なんでしょうねもうね他に特にいろいろソフトもねパッとピンとくるものなくてね。だから一番最近で、ね、Wii Uleー以外でハマったやつはね PS3 時代にキャサリンっていうゲームをやっていて、もうそれをやってる時はねまだ実家にいた時代だったかなと思うんですけど、その時は楽しかったですね。基本的にはパズルゲームなんですけど世界観も結構好きで、キャサリンはミニゲームも面白かったしね。あれ PS4 でやりたいですね、ああいうの。そんな感じで PS4 買ったんですが全く使いこなしていません。はい、それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム。それではお便りを紹介します。ラジオネーム引き立てのきなこさん。内山さんこんばんは。すっかり春の陽気になってきましたね。そうなんですよ、もう4月入ってねしばらく経ちますけど、まあとはいえですよ、妙に寒い日もあったりしてね、どうすればいいんだ。突然ですが内山さんは何肉がお好きですか？私が一番好きなのは鶏肉です。私は小さい頃から鶏肉が大好きで、家族5人でバーベキューや焼肉をする際には私一人で全ての鶏肉の4分の3を食べてしまうくらいです。ほう。私はもともと脂肪分が苦手なので、霜降りの入った牛肉や、油分が多い豚肉などにはあまり魅力を感じません。その点鶏肉かっこささみなどはとてもヘルシーです。鶏肉を食べてこれから始まる1年間の浪人生活を頑張っていきたいです。浪人生か、僕の友人でも浪人やってる子いましたね。浪人生ね、ちょっと僕は体験談が何もないのでちょっとなんかこうはぁとしか思いませんでした、すいません。お肉か、もうこれ要はどれも美味しいっていう結論ですよ、先にね、回収しておけばした上で、まあ、鶏肉もいいですよね。鶏、牛、豚どれもいい。鶏肉で言うとですね、チキンカツかな。うん。だから、チキンカツ、ビーフカツ、まあ、最近はね、牛カツなんて言ってね、お店が流行ってたりしますけど、トンカツで言うと僕はね、実はチキンカツが一番好きかもしれませんね。だから、わかった。だからチキンカツは、こう、サクっていう衣のちょっと油っぽい部分も楽しめるし、その先にあっさりした鶏肉が待っているっていうのがいいんでしょうね。うん。あとは、牛肉で言うと、牛タンかな。ハラミとかね、焼肉だと。うん、豚肉はサムギョプサルね。僕は一時期、サムギョプサルを毎週食べてる時代があったので、もう好きですね。だからやっぱりどれもいいっていうことでしょうね。あとはお肉で言うと、ジンギスカンとかも捨てがたいですね、羊。うん、もう美味しい。肉だけじゃなく魚も美味しいですからね。取り留めもなさすぎるよこれ。全部好きです。魚も好きです。なんといってもうなぎもね、やっぱ肝が好きでね、肝焼きが好きです。だから結論としてはうなぎの肝が好きです。続きまして、こちらラジオネームなかったようです。今度送るとき書いてみてください。内山さんこんばんは。毎週楽しみにラジオを聞いています。私は4月から大学生になるのですが、先ほどの方とちょっと格差ができてしまいましたね。この方は大学生になる、でもこっちの人は浪人生が始まるっていうことはない。でもあれですよ、別に水を差すわけじゃないけど、人生トータルで言ったかどっちがいいかっていうのは、これ浪人生始まるっていう時、1年間またこれか受験生かって思うかもしれないけど、過ぎてしまえば1年なんてね、と現役で入った内山が言っていますが、すいません。私は4月から大学生になるのですが、人見知りなので友達ができるか心配です。何らかのサークルに入り、一人でも多くの友人を作りたいのですが、新歓とかのウェイウェイした雰囲気があまり得意ではありません。なんか最近の言葉ですね。僕大学生の時に高校時代の同級生がワンチャンって言い出した時にちょっと距離を感じましたね。どうすればよいでしょうか。またサークル選びの基準などありますでしょうか。なるほどね。大学ってまあ大学によりますけど、基本こうクラスみたいなものが全て機能してるわけじゃないので知り合いはできにくいですよね。だから僕は今付き合いのある大学時代の知り合いは基本的にあんまりいません。 と言っても始まらないんでね。まあだから、あ、でも一人いるのは、アイスランドに行ってしまっているので、なかなか会えないですしね。最初、ベタに言うと、第二外国語のクラスとかでできやすいですけどね。毎週必修科目としてあると思うので、講義ってあんまり喋ったりしないと思うんですけど、語学だと会話の練習とかで、なんか二人一組でやったりするのも多いと思うので、まず語学があるでしょ？まあでも語学もね、1年生2年生終わっちゃえば分かれますからね、大体。よく言うのが、最初語学とかので友達になって、で、遊んだりするんだけども、だんだんこう、大学ですれ違う時に挨拶するようなぐらいのレベルになってって、だんだんすれ違う時もなんか気まずくて顔をそらすみたいな、人間関係のフェードアウトがここで起こる可能性はあるんですけどね。まあ、あとはだからサークルね。ただ、新刊とかのウェイウェイした雰囲気があまり得意ではありません。どうすればよいでしょうか。僕はですね、サークルは、半年ぐらい、2年生にはなってたかな。まあ、とにかく、特に楽しい思い出がないので、ちょっとアドバイスはできません。なので、なんでしょうね。村上春樹とか、いいんじゃないですかね、今読む。この時期に、春樹とかいいんじゃないですかね。漱石もいいんじゃないですかね。だから一人で本を読むっていうのもありだと思います。サークル選びの基準はわかりません。でもなんでしょうね。なんか僕早稲田大学に行ってたんですけど、確かねマイルストーンっていうね、学生が作ってるサークルの情報とか講義の情報とかを載せたのがその大学周辺の本屋でその時期だけ売ってて、みんな買う分厚い本があるんですけど、あれ的なものが多分どの大学にもね何らかのそういうのがあるんじゃないかなと思うんでね、それ見てみると割と参考になるんじゃないかなと思います。はい、全く参考にならなかったと思いますが、すいません、皆さんからのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンルーム。内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらのコーナーです。ムビログ。こちらのコーナーでは私内山が最近見た映画についてお話ししていきたいと思います。今回取り上げる作品はこちらです。アーロと少年。これはアニメ映画です。ピクサーの最新作、アメリカの映画です。監督はピーター・ソーンという人です。これ現代が調べたら、ザ・グッド・ダイナソーって。この直訳すると、いい恐竜。そんなタイトルでいいのかっていうね、シンプルなタイトルですけどもね。でも、結構現代ってこんなもんだったりしますよね。まあでもザ・グッド・ダイナソーでまた違う意味があるのかもしれないですが、そこまではわかりませんでしたが、ピクサー大好きなんですよ僕は。それの最新作ということでこれは見なきゃいけないと思いまして、見に行ってきました。長編16作目だそうです。これまでピクサーはですね、いろんな映画作ってきましたけど、最初が95年のトイストーリーね。トイストーリーシリーズ僕大好きで、特に1と、その後の3はですね、本当に人生レベルでベストに入ってくる感じの好きな映画ですね。なんかというのもですね、トイストーリーのおもちゃの持ち主のアンディという少年と割とね、その年齢が一緒なんですよ。各作品の1、2、3の時に。まあ1の時はまあ漠然と小さい幼い頃で、僕90年生まれなんで5歳ですね、これ。公開時見てるかちょっと定かじゃないですけど。で、3の時、アンディが大学生になるっていう導入なんですけど、ちょうど大学生でね。だからこう、おもちゃを遊んでいた子が、おもちゃ、遊ばない年になり、そのおもちゃをどうする、捨てる捨てないみたいな話から始まるんですけども、これもうね、僕がちょうどそんな問題に直面していったところだったんでね、本当に自分の人生とシンクロしちゃってね、もう泣いて泣いてしょうがなかったんですけども、そんな感じでトイストーリーシリーズは大好きでして、でそれの1から始まったピクサーなんですが、その後もね、2008年のウォーリーとか、これもウォーリーも大好きでね、これはお掃除ロボットが主役のアニメ映画なんですけど、これもまた人生レベルで大好きな映画の一つですね。他にもモンスターズインクシリーズとか、ミスターインクレディブルとか、カール爺さんの空飛ぶ家とか、まあ傑作、連発していてですね、本当にすごい会社となったんですけども、このピクサー 作品のすごいところって、やっぱり前提としては子供が見られるものだと思うんですけども、大人も楽しめるっていう。だから大人も子供も楽しめる極上のエンターテインメント映画をもう、しかもそれを量産し続けているっていう、あんま外れがないっていうのが、褒め言葉として異常な、制作会社だと思いますね。なんで本当、ピクサーの大ファンです。で、これからピクサーは何を作るかっていうとですね、シリーズ作結構やる予定らしくですね、直近で言うとファインディングドリーっていう、ファインディングニモの続編かなをやるらしくてですね、まあ、これもね、続編かと思いつつも絶対行きますよね、そりゃ。うん。あと、カーズ3とかあるらしいですよ。もうね、カーズ2ってね、なんか、劇場で見て、あちゃーっていう記憶だったんですけどね、あそこからまたやるんだっていうね。あと、なんといっても、トイストーリー4って、やるらしいですよ。あれだけ3で綺麗に終わったのにね。これちょっと危ない予感もするんですけど、どうなんだっていう。ただ一方で、でもピクサーなら、そこはやっぱ傑作ぶち込んでくるんじゃないかっていう予感もするしね。まあどちらにしろ早く見たいですね。そんな感じで、素晴らしい制作会社ピクサーですが、今回アーロと少年16作目というわけで、どんなお話だったかというと、今回もし恐竜が絶滅しなかったらっていう、もしもの物語で、イフの物語でして、物語のオープニングにですね、恐竜絶滅説でいうところの隕石ぶつかって、地球に大変なことが起こってっていう、その隕石がそれるっていうシーンから始まるんですよ。で、恐竜が生き残り、時代が進んでいって、で、主人公のアーロっていう恐竜が、自分の家の近くの、で、アーロという恐竜は喋ります。で、少年と出会うんだけども、少年は喋りません。それはちょっとね、最初これを飲み込まないと進んでいかないんですけど、で、恐竜が家の近くの川にアクシデント的に落ちちゃって、で、流されちゃってですね、家からほんと遠く離れたところに行ってしまって、そっからなんとか帰ろうとするっていう話です。もうそれだけです。要は行って帰ってくる物語なので、もうマッドマックスと一緒ですという意味では、構造的には。本当にシンプルですね。ただ、シンプルな物語構造なんだけれども、本当に変わった映画で、これはまあ日本での上映の話なんですけど、吹き替え版しかやってなくてですね、字幕版がなかったんですよね。だから、子供たちを狙い撃ちの映画なのかなと思ったんですが、見ててびっくりしたんですけど、大人が楽しめる恐怖シーンっていうのかな、確実に怖いシーンが結構あるんですよ。スポットっていう、そのアーロと少年でいうところの少年の子がいるんですけども、彼はまあ、アーロと出会って一緒に行動してくれるんですけども、ハイハイで移動します。で、恐竜は喋るけども人間は喋らないという。で、その少年がですね、なんかあるシーンで虫を持ってくるんですよ。その虫がまあ気持ち悪い。もうその気持ち悪いんです。もうね、そのね、凄さの映像表現がとんでもなくてですね、うわっていうね。あと、アーロとスポットがある場面で幻覚を見せる実みたいな果実を食べちゃってっていうシーンがあって、そこの幻覚の描写の凄まじさがね、うわーっていうような感じで、そこの映像表現もすごい。あとはですね、弱肉強食描写がとんでもないっていう、びっくりするような生存競争の怖さが描かれる方がね、っていう、もう字幕もでやらないし吹き替えだけだから、まあ、子供向けなのかなと思ったらびっくりするようなハードな描写があるっていうね、面白かったですね、そこは。だからでもその恐怖表現というか、でもそれって要は自然の厳しさというかね、彼らが乗り越えるようとする自然の厳しさを表現していることなのかなと今見終わった今は思うんですけれども、要はその彼らが、そういった厳しいところを乗り越えられるのかどうかっていうところと、まあ、その行って帰ってくる物語っていうのがまあ、重なって、要はまあ通過儀礼というかイニシエーションの物語になってるんですね。だから本当にそういう意味でオーソドックスな作りになっていて、そのまあそのシンプルに物語を語るっていうところに、今回は重点を置いているのかなと思いました。でですね、特筆すべきは途中でスポットっていう少年のですね、最初は同族らしき、要はまあ人的な生物が遠くの方にぼんやり見えるっていうシーンがあるんですけど、そこが今思うと不思議なんですけど、本当僕としてはここ数年ホラー映画とかも含めて見てきた映画の中で有数の怖いシーンでしたね。怖いっていうか不気味っていうか、おえっていう、得体の知れない何かが遠くで何やらうごめいている 恐怖、ピントが合わない感じがね、本当に怖かった。何の演出なんだろうと思いましたね。で、あと変わった点で言うと、背景がね、実写みたいなんですよ。アメリカの西部のような背景で、畑があって、遠くに、大きな山々が見えて、近くで川が流れていてみたいな、そういう風景が広がってるんですが、実写かなと思ったんですね、最初。で、実際ワイオミング州をモデルとしてるらしいんですけども、パンフ読んだら。で、見てる間、これは空とか川とか山々とか、そのキャラクター以外の遠くの方に見える風景は実写で、実写とアニメ組み合わせた、昔あったルーニートゥーンズバックインアクションっていう映画があったんですけど、それみたいな、こう実写プラスアニメの演出なのかなと思うぐらい、リアルだったんですけど、それはどうやら違うらしくてですね、CG などで作ったらしいんですけど、ただですね、この自然の描写があまりにもリアルなの、うわ、ピクサーすごいなって思ったんですが、アーロとか、スポットとかっていうのはリアル系じゃないんですよ。要はだから、恐竜といっても、いわゆるジュラシックパークとか、そのシリーズ的な恐竜ではなくて、ヨッシーに似た感じなんですよね、マリオの緑で、系の、作りだから、すごいその、ある種リアル系な背景で結構イラスト寄りのキャラが活躍するっていう、そのギャップというか違和感もなんかちょっと変わった感じでね、本当に見ている間、これはどういう映画なんだろうっていうのはね、結構謎な感情を覚える感じでしたね。だからピクサー史上一番の傑作とは思わなかったんですけど、忘れられない異様なシーンとか、異様な背景とかはいくつもあって、まあ、映像表現はさっき言ったようにすごいのでね。だから、そういう意味で忘れられない映画ではありますし、また、尺が93分らしいんですけど、それも素晴らしいなと思って、やっぱり90分っていうのは映画における一つの、長さとして、基準としてあるので、行って帰ってくるシンプルな構造のイニシエーションの冒険物語としても90分って、なかなか素晴らしい。それでまとめるっていうのは力があるなと思ったし、オーソドックスな作りも好感持てたし、オーソドックスでありながら変わった映画っていうのはね、本当になんかまだちょっと、消化しきれないというか、見た人といろいろ話したくなる映画ではあると思うんでね、まだ公開していたらぜひ皆さんも見てみてください。というわけで以上、ムビログでした。
内山聖輝のワンルーム
ブルーアルバム。これはこの部屋に置いてあるブルーな出来事が詰まったアルバム。リスナーの皆さんのブルーな思い出を集めています。新コーナーなんですけれども、以前、タイトル変わる前に思春期の痛みっていうコーナーをやっていたんですが、まあそれを引き継いだような内容のコーナーとなっております。それでは今週届いたエピソードをご紹介します。ラジオネーム、なほなほさん、東京都16歳。私は小学校 5,6 年生の頃、周りの人たちに惹かれていることに気づかずに、仲のいい友達数人と好き勝手していました。そしてその頃に撮られた写真のほとんどで、私はなぜかジョジョ立ちをして写っているのです。理由は思い出せないのですが、おそらく自分の中でジョジョ立ちが流行ったのでしょう。アルバムを見てみると、一定の時期の写真がジョジョ立ちばかりなのです。それを見るたびに心が削られます。私の忘れ去りたい記録です。
まあ別にいいですよね、ジョジョ立ちしていてもいいと思いますけどもね。好きなら好きでね。 5,6 年生でしょ、今16歳か。これで言うとですね、僕の高校生の時に一番仲良かった友達の一人が、まあ、その人は女性なんですけど、のネタっていうのがあって、ギャグ漫画日和っていうですね、あれはだからアニメなのかな、まあ、原作ありの、の歌を歌ってくれるっていうネタがあってですね、詳しいメロディーとか覚えてないんだけど、みんな目が死んでるっていう歌詞がね、入ってる歌を、なんか一ネタあって、僕はなんか、それが聴きたくなるたびにあれやってって言ってたんですけど、だからもうね、ジョジョ立ちどころじゃないわけですよ。そんな人もね、今は立派に働いてますから、全然気にすることはありません。
皆さんのブルーな思い出引き続きお待ちしています。以上、ブルーアルバムでした。
内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。今週は、ムビログの方でアーロと少年、ご紹介しましたが、とってもね、変わった映画なので、皆さんまだ公開していたら、興味あったら見てみてください。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム、そして初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチンや、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラムなどなどありますので、取り上げてほしいお店やテーマ、作品などもあったらぜひ、メールなどで教えてください。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。